怒り、今日の笑い。独り言版、目指せリアルカープ女子。世の中がサッカーワールドカップで盛り上がっているところ、あえて野球の話をします。今年初めの続理想現実ラジオでクイズ大会に挑戦しまして、これがなかなかの好成績でしたね。いやー、頑張りましたよ私。それでの商品として広島カープ観戦チケットを手に入れたので、ちょっと前になるんですけど、4月13日に東京ドームで巨人対広島戦を見てきました。東京ドームで野球を見るのは多分2回目だと思うんですよね。小学生の頃、親に連れられて行った記憶がかすかにあるんですけれども、でもいざその場に着いたら、いや、これ絶対初めて来たでしょっていう感覚があって、まあ相変わらず私の記憶ほど当てにならないものはないなというね、ことで、ここからは初めての東京ドームっていう感じで話を進めていきたいと思います。もしもね2回目だったらすいません。まず東京ドームで最初に驚いたのが椅子ですね。椅子、普通に柔らかくてびっくりしました。あの神宮とかね、横浜とか椅子が硬いので、いつもあの簡易クッションを持って行って使っていたんですけれども、まあ、私もこの日も持って行ったんですけれどもね、ドームでは必要なかったんですよ。多分建物の中で雨の心配がないから柔らかい椅子も可能なんでしょうね。そして温度も湿度も常に快適で、やっぱりこう屋外球場とは全然違うんだなっていうのを感じました。少し怖かったのは、こう時間の感覚がなくなっちゃうんですよね。まだ7時ぐらいかなーなんて思ってたら、もう実は夜の9時を過ぎてたりして、あら、超ファンタジーっていう感じでした。外が見えない上にね、照明がやったら明るいので、ずっと昼間みたいな感じなんですよね。はい、びっくりしました。それと全てがお高い。だって生ビールが1杯800円ですよね。まあそれでも皆さんガンガン飲んでて、ドームに来る人は基本お金持ちなんだなと勝手に解釈していました。そして名物の焼肉弁当ね、2500円ですからね。しかもそれを軽々と買っていく人たちがそこそこいて、おーっと横目で見てしまいましたね。まあ、例えばマクドナルドでもちょっと高いメニューを躊躇しちゃう私からしたら、そういう風景もなんか東京ドームファンタジーっていう感じでした。はい、さて肝心の試合についてなんですが、喋ることは特にありません。あの、諦めたらそこで試合終了ですよっていうスラムダンクのね、漫画の名言がありますけど、もうその日は正直開始10分で試合終了でした。先発した野村投手の調子が悪くて、1回の裏にいきなり5点取られて、最終的には10対2でカープの完敗でした。まあ、まだまだ野球素人なんで偉そうなことは言えませんけれどもね、乱調の野村投手を尾形監督がなぜかね、割と引っ張ったんですよ。まあデッドボールは出ちゃうし、ホームラン打たれちゃうし、なんであんなに無理して投げさせるの、交代させてあげればいいじゃんってね、こうスタンドでブーブーブーブー私は言ってました。まあ野球に詳しい方ならね、エースピッチャーにはある程度試合を任せるとかね、あと連戦が続くのでカープも早々投手をね、使えない、変えられない的な分析をされるんでしょうけれども、私は野球に詳しくないので、ひたすら尾形監督の采配に文句を言ってました。はい、あとドーム球場って、 打球の行方が見えづらくないですか？私はどこの球場でもどこにボールが行ったのか全然追えないんですけれども、ね、なんか打った球がどこへ飛んでいったのか結構な確率で見失いましたね。守っている選手はよくボールを取れるなって逆に感心しましたね。だからこそのプロなんでしょうけれども本当にね、私野球のことが分からなくてね、お恥ずかしいんですけれども、あと見えづらいといえばもう一つ苦言があります。東京ドーム特有のことなのかは不明なんですが、売り子さんの行き来がやったら多くて、割とね平気で視界を遮ってくるんですよね。まあ、チャンスで盛り上がっている時にビールいかがですかって目の前に立ち止まられて、なんで今このタイミングなのってこうイラッとすることが結構10回近くありましたね。あれはやめてほしいです。こちらが呼んだら来てくれるっていうルールに統一した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあでも売り子さんにね可愛い子がやたら多くて、やっぱ東京ドームはレベルが高いのかなって思いましたけどね。おじさんたちはデレデレしていましたよ。はい、そんな東京ドーム初観戦から2ヶ月半が経ちまして、6月30日現在、広島カープはセントラルリーグ堂々の1位です。このままずっとトップを独走して、今年こそは日本一に輝いてほしいですね。まあ、去年はね、優勝したのにまさかまさかのクライマックスシリーズ敗退で悔しい思いをしましたからね。まあ、ちなみに去年は散々だったヤクルトですが、今現在2位なんですね。ヤクルト一筋運10年のユウさんによれば、カープの名物コーチ2名が今シーズンからヤクルトに移籍したそうで、その効果が出ているみたいですよ。コーチの移籍でね、カープの情報がヤクルト側に流出するのはちょっと痛いですけれども、まあ、カープはカープで新しいコーチの下でね、新たな技術をね吸収しているでしょうから、最後に笑うのはカープだと断言しておきましょう。今年のカープで唯一残念なのは、私が応援していたヘイゲンス選手が退団してしまったことですね。投手としての実力はよく分かっていないんですが、ファンサービスという点でヘイゲンス選手は素晴らしかったので、他のチームへ行っても応援したいと思います。今日の怒り、今日の笑いでした。